はい、歪みの世界第1回目です、収録は2回目なんですけども、前回の収録は、撮り終わった後でね、準備後0回目にしようというふうに思ったもんですから、今回が正式な1回目ということになります。このポッドキャストはですね、管理者強がエンタメを思考したらダラダラ語るポッドキャストということになっております。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先日ちょっとまた映画を見てきまして、早速なんですけど映画の話をしようかなと思うんですね。見てきました映画が、M. ナイト・シャマラン監督の、ジェームズ・マカボイ主演、スプリットっていう映画ですね。なかなかイントロダクションはですね、大げで、シャマラン完全復活、想像を絶する究極の結末、観客の予想を裏切り続ける1時間57分。ねえ。結論めいたことを言ってしまいますと、あんまり裏切られなかったんですよね。シャマラン監督なんでね、こう言わないとダメなのかなという感じですけども。今ちょっとこうパンフレットをね、ペラペラめくりながら喋ってるんですが、ざっとどんなストーリーかと言いますと、女子高生3人組が、正体不明の男に拉致されて物語は開始します。で、この拉致した男というのが、多重人格者なんですね。ネタバレを平気で喋る可能性がありますので、ご覧になられる可能性のある方はね、ちょっと自己責任でお願いしますって感じですけどね。はい、ちょっと言っちゃいましたね。で、多重人格者なんですね。で、この男の人格っていうのは23人格あるんですね。で、このうちの3人格ぐらいが、悪いやつでして、この女子高生を拉致したのも、このうちの一人なんですね。で、結局この少女、女子高生たちは逃げれるのか、どうなるのか、みたいな話なんですよね。で、主演のですね、このジェームズ・マカボイが僕は好きなんですよね。最近ですと、出世作となったのは、X-Men のファーストクラスですかね。ファーストジェネレーションかな。これは2011年の映画なんですけど、これでチャールズ・エグゼビア、プロフェッサー X の若き日をこう演じたんですね。もともとはパトリック・スチュアートがね、ツルツルのじいさんで演じてましたけど、本当にもう原作通りのね、見た目なんですよね、パトリック・スチュアートの方は。で、彼の若き日を演じたのが、これがすごく良かったんですよね。チャールズ役で、割と、ドーンと有名になったんじゃないでしょうかね。で、そのシリーズ、X-Men の3作品、フューチャー&パスト、アポカリプス、なんていうのにこう出るわけですけど、その、ジェームズ・マカボイが、この多重人格を演じるっていうんでね、この人が一番、この映画の見どころでしたね。この演じ分けが素晴らしかったですね。さすがやなと思いました。表情だけでね、その人格が変わったことを、表現するんですけども。で、この人が一番であり、この人しか見るとこあんまないとも言えちゃうんですよね。一応その3人の女子高生のうちの主役クラスの一人の女の子が、ケイシーっていう役なんですけど、これを演じてるのがアニア・テイラー・ジョイっていう若手の女優さんなんですけどもね、この人は、綺麗でした。とっても可愛らしい人でしたね。声がかすれ気味で、ほとんど泣いてるシーンとかなんですけど、この人を見つけれたのは一つ収穫だったんですけども、 作品としてはね、割となんか、あ、そこを広げるのかなと思ったようなネタ振りとか、きっかけがあんまり回収されないままにこう終わっちゃったりして、あれ、それで終わるの本当にっていうようなとこが何箇所かあったんですよね。絵はとっても綺麗だったんですけどもね。まあ、ちょっと話的には、ちょっとぼんよ、ぼんよ、普通かなって感じですね。全然その予想を裏切られなかったんですよね、本当に。しかもこの映画ですね、僕最後の最後まで見て、初めて知るんですけども、あれですね、ナイト・シャマラン監督の、15年ほど前の作品で、アンブレイカブルっていうのがあるんですけども、このアンブレイカブルと実は繋がってるんですね、この作品は。で、アンブレイカブル僕見てないんですよね。なんで、繋がってるらしいですって感じなんですよね。これはね、ちょうどさっき言ってて欲しかった感があるんですよね。全然こう、ああ、あのキャラがとか、全く思えなかったんですよね。もったいないなと思いましたけど。で、まあ、いや、物語のほとんどの時間の間、女の子さんには監禁されてるんですね。最初は同じ部屋で、途中からバラバラの部屋に監禁されて、で、お互いのこう生死もわかんないみたいなところで不安になっていくっていう演出なんですけども、この監禁者っていうところでいくと、さほどそのグロ描写ですとか、精神的にこう追い詰められるような表現とかも、あまりないんですよね。どちらかというと優しい表現でしょうかね。怖がらせるっていう部分もさほどなんですよね。まあ、シャマラン監督なんでちょっとそういったホラー系とか、あんまりゴア表現の方向に持ってきたくなかったとかいうのあったかもしれないですね。ただまあ、もうそのトレーラーのね、時点から監禁するだとか多重人格っていうようなキーワードがポロポロ出てたもんですから、ちょっとそういった期待をしていった分、肩透かしっていうところはありましたね。なんでまあ、しかもこれ続編が作られるらしいんですけどね、ちょっと劇場には行かないかなっていう感じです。で、まあ、こういった監禁ものの映画だったわけなんですけども、ですね。ちょっとまあ、これをきっかけにですね、監禁映画の名作みたいなのをちょっと喋ってみようかなと思うんですね。まあ基本的に僕が見た映画なんでちょっと偏っちゃうかもしれないんですけど、監禁映画の名作。そんな言葉があるかわかんないですけどね。ちょっとまあそんなのを思い出しながら喋ってみようと思いますが、ちょっと古いですね。1990年の映画で、ミザリーっていう映画がありましたね。これは監督はロブライナーって言いまして。このロブライナー監督はまあ超有名監督なんですよね。ご存知でしょうかね。スタンドバイミーとかね。恋人たちの予感とか。あとまあメタルファンはご存知、スパイナルタップなんかもこのロブライナー監督なんですけどね。この人が撮った、まあミザリーっていう映画なんですが、これ原作がスティーブン・キングの小説でして、主演がですね、まあ、もうほとんど二人しか出てこないんですけど、ジェームズ・カーン。ジェームズ・カーンもね、大御所ですね。ゴッドファーザーとか出た人ですね。あとはキャシー・ベイツですね。確かミザリーではアカデミー賞を取ってたと思いますけども、キャシー・ベイツ、ご存知ですかね。タイタニックとかも出てましたかね。ライラの冒険とか。結構こう大柄のね、むすっとしてると怖そうなおばちゃんなんですけど、この二人の話なんですね。このミザリーというお話は。で、まあこのジェームズ・カーン演じる小説家が、まあ描き続けてきた小説があるんですね。で、それの主役がミザリーっていうんですけども、 このミザリーのことを、こう、本当に存在してるかのように、愛して、で、この作品をものすごく好きだっていうファンが、このキャシー・ベイツなんですね。で、結構冒頭でですね、このジェームズ・カーン演じる小説家が、このミザリーのシリーズを終わらせようとするんですね。最後、ミザリーを殺してしまうっていう結末を書くんですけど。で、まあ、とあるきっかけでこのキャシー・ベイツと知り合って、で、その、まあ、物語の結末をあるきっかけでこう読ませてしまうんですよね。まあ、これ、なんだったかな、ちょっと助けてもらったお礼に、みたいな形で。すると、このキャシー・ベイツがそれまでものすごくこう、私大ファンなんです、みたいな形で言ってたのが、なんてひどいことするんだって、もうむちゃくちゃ怖い顔になってですね。で、このジェームズ・カーン演じる小説家をですね、自分の家に監禁するんですね。なんで監禁するかと言いますと、この愛しすぎてしまったこう小説の主人公ミザリーの運命を自分の希望通りの展開にして書き直せと言うんですね。で、書き直して完成して、しかも納得するまでここから出さないみたいな形で監禁するんですね。で、古いタイプのタイプライターを渡してさあ書きなさいみたいな。で、まあ最初はこう抵抗するんですけど、このキャシー・ベイツがいよいよやばいという人間だと分かってきて、まあ仕方なく書くんですね。でね、いや、これ見てるときにちょっといいなぁと思ったんですよね。まあ、つまりは自分の好きな作品の展開を自分が思う通りにこう要求できるっていうことですからね。ちょっと羨ましいなってこう見てるとき思ってたんですね。まあ、その書かされる方はちょっと溜まったもんじゃないんでしょうけども。でまあ、当然ながらこの小説家はですね、監禁されてますから、檻を見てこう逃げ出そうとするんですけども、その時に、まあ、いろいろとヘマをしてしまいまして、逃げようとしたことがこうバレるんですね。で、これを知ったこのキャシー・ベイツがですね、もう逃げようとするなんてこう、ダメですね、と。罰ですよ、っていうような形で、この小説家の足をバカでかいハンマーでボキッと折るんですよね。これなかなか、ショッキングでいいシーンでしたね。こう、両足の間にこう、気をかませましてね。で、がっちり固定して、足が閉じれない状態で、横からフルスイングで足首をボキッと折るっていうんです。これはまあまあ、物語の結末はね、もしかして、ご覧になれるかなというところで、喋らずにおきますけども。こういうこの、なんでしょうね。愛しさ余って、憎さ100倍系、スリラーみたいな系風ですかね。そんなもんがあるかわかんないですけど。まあなんでしょう。危険なジョージとか、それ系ですよね。マイケル・ダグラスとグレン・クローズが最初ね、燃え上がるような不倫の恋を楽しむんだけど、まあマイケル・ダグラスは男なんでね、家庭に戻っていくと、グレン・クローズが実はヤバいメンヘラだったみたいな話です。これもね、有名どころですよね。愛しさもって、ニックさ100倍系で代表格ですかね。うん、これ、まあ、どうでもいい話なんですけどね、マイケル・ダグラスが最近マーベル映画だったアントマンに出演してたんですよね。で、この、危険なジョージでは相手役だったグレン・クローズがですね、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーっていう、これもマーベルの映画で出演してたんですよね。だから、この二人がマーベルの映画出てるのを僕見て、あ、危険なジョージの二人が出てるって思ってたんですけどね。これ全然関係ないどうでもいい話ですけど。で、こう、まあ、こういったミザリーっていうのがね、ちょっと監禁系では有名かなと思います。で、そうですね。あと、日本の映画でも監禁系っていうものが一応ありまして、これはですね、完全なる飼育。っていう映画ですね。これは1999年の日本映画です。 監督は、あのって言うんでしょうか。あの和田弁ですね。あの面白いおっさんですね。しょうもないダジャレいっぱい言うおっさんで、一時バラエティよく出てましたけど、和田弁ですね。出演が、監禁する側の男役で竹中直人さんをやってましたね。で、監禁される、女子高生、これまた女子高生ですけど、これを小島聖さんがやっておられたと。でこれはね、まあ、一応監禁系なんですけども、ある種ノンフィクションのような側面がありまして、原作がですね、女子高校生誘拐飼育事件というですね、ノンフィクションの作品があるんですね。これをベースに、実写映画化されたっていうものなんですけども、これ意外とね、それなりに当たったみたいで、その後にこの完全なる飼育の映画がシリーズ化されるんですね。といっても、まあ、続きではなくて、一歩一本独立してるんですけども。で、毎回、竹中直人さんはちょびつつ出てるみたいな感じなんですよね。で、その、監禁される女性側の、女優さんは毎回違って、で、当然ながら、こう、濡れ場があるので、なんでしょうね、結構ね、なんか、新人女優さんの初脱ぎの場みたいな側面を持っていくんですね、この作品が。だから結構ね、一部では注目されてたみたいですね。僕はこの一本目しか知らないんですけど。で、まあこれ一作目は、まあまあ、まともと言いますか、よくできてたなと思うんですけどもね。まあ、いわゆるストックホルム症候群の国内実例だったんですね。この女子高校生誘拐飼育事件という、元の話がですね。なんでこれ、実際にあった物語をベースに、脚色されたという作品です。で、まあ、ストックホルム症候群がベースっていうぐらいですから、この、なんでしょうね、きつい拷問だとか折檻みたいな物語じゃなくって、もともとは誘拐して、まあ、拉致して監禁するんですけど、だんだんとこう、二人の、こう、心が通じ合っていくって途中、旅行とか行っちゃうんですよね。温泉旅行とか行ったりします。なんか、一応親子の設定でこう行くみたいなのがあるんですけどね。で、これはまあ、脚色かなと思ったら、実は原作というよりも、現実に起こった事件でもそういうことがあったらしくてですね。まあ、割とその、途中から恋愛ものみたいな形になっていく物語なんですよね。なので、いわゆるセックスシーンなんかもあるんですけども、強姦ではなくて、和感なんですよね。お互いに愛し合って結ばれたみたいな描き方になってますね。まあ、だから比較的、まあ、監禁系ではありますけど、比較的優しい映画かなと思いますね。比較的優しいという言い方しましたけども、この後まあまあ厳しいのがいくつかあるんですよね。で、次はですね、順番で言うと、オールドボーイですかね。これは2003年の韓国映画なんですけども、ご存知ですかね、オールドボーイ。監督がパク・チャヌク監督ですね。で、出演がチェ・ミンシク。これはまあ主役のおっさんですけども、あとカン・ヘジョン。これまあ、女優さんですね。で、この映画も監禁系の映画です。でね、これは確か日本の漫画が原作なんでしたかね。で、後にまあ、これはいろんな賞を取った映画なんですけど、アメリカでリメイクされまして、2013年の公開ですね。こちらも全然、撮ったことないリメイクだったんですけど、この2003年版の韓国映画としてのオールドボーイが、なかなか良かったですね。で、これはまあどういう話かと言いますと、まあこのチェ・ミンシク演じるとこのデスっていう名前なんですけど、オ・デスっていう名前なんですけどね。このおっさんがですね、ある日まあ、わけもわからず監禁されるんですね、本当に。 で、監禁されて、ただ、ご飯は普通に、必ず出てくるんですね、中華料理が。で、これがね、15年監禁されるんですね。で、15年監禁されてる間に、こう、もしも抜け出た時のためにって、こう、すごいトレーニングとかして、こう、なかなかこう屈強な男になっていくんですけども、15年経った時に、ある日突然解放されるんですね。で、まあ、やっと解放されたっていうところで、日々の生活を取り戻していこうとするんですけども、これ序盤がね、結構、監禁から始まった割に、解放された後はしばらくコメディタッチなんですよね。久しぶりに女見たって飛びついてしまって、で、ああ、ごめんごめんみたいなことやったりとか、ちょっとコメディタッチの軽い感じで展開していくんですけどもね。で、まあ、この記憶じゃないや、なんで監禁されたかっていうようなところを、まあ、探っていく手助けをするのが、このカン・ヘジョン演じる、この女性なんですね。で、まあ、結局はいろいろな、裏と言いましょうか。そもそもなんで15年前に監禁されたのかっていうことだったり、なんで15年後に監禁じゃないと解放したのか、みたいなことが物語のクライマックスに向けてだんだんと分かっていくと。で、まあこれね、エンディングがなんていうか、まあ、黒幕みたいなやつも、まあ、いまして、そいつも死んでしまいますし、謎はすべて解けるんですけどもね、トリオによっては、うつエンドだし、トリオによっては、まあ、実はこれで幸せなのかも、っていうようなことも思えるような展開なんですね。嫌な気持ちにはならないので、まあ、どちらかというと、ハッピーエンドだといいよね、っていうような感じです。これね、なかなかいい作品なんですけどもね。そんなに、有名な作品でもないのかもしれないですね。
非常に懐かしい。
でね、次の監禁系は、あれですね。ホステルですね。これは有名だと思います。かなり。2006年の映画ですね。アメリカ映画かな。監督が、まあ、ご存知と言いたいところですけど、イーライ・ロス監督ですね。もう、イーライ・ロスといえばとりあえずホステルっていうぐらい、まあ、これ出世作でしょうね。とっても、僕も好きなんですけどね。イーライ・ロス監督は役者としてもたまにね、映画に出演されてますね。イングロリアス・バスターズなんかでは普通に役者として出てましたね。こんななかなか味のある役者さんだったんですけどもね。で、まあこのホステル、イーライ・ロス監督の作品なんですけども、この話はですね、男、サンバカ、が旅行してるんですね。で、まあ、女にモテたいと思いながら旅行してるんですけども、とある、ユースホステルで、東欧の方に、女が簡単に引っかかる街があるぜ、みたいなことを聞くんですね。で、半信半疑で行ってみたら、本当にこう3人ともいい思いをして、本当だったね、イエーイ、みたいなことになるんですけど、実は、この町では、金持ちたちがですね、殺人クラブの会員となってまして、で、運営側が、まあ、拉致して、監禁する人間たちをですね、競りで、こう、値段とかで落としたりとか、まあ、白人は、いくらとかでこう商品を見て、 で、与えられた、拷問器具と拷問部屋で好きにしていいよっていう町なんですね。で、そこに、そうだとは知らずに、女性に釣られてやってきちゃった三人の哀れな男たちは、さてどうなるかみたいな話なんですね。ですので、基本、監禁と拷問がベースなんですね、この映画は。で、ちなみにこの映画にですね、三池崇史監督が亀を出演してますね。主人公がですね、この、自分が拷問される側とは気づかずに、この拷問施設みたいなところに連れて行かれるときにですね、この入り口からこう三池崇史が、まあ、その時はわかんないですけど、拷問をいろいろやり終わって、すっきりした金持ちとしてこう登場するんですね。で、主人公に、この施設は有金全部使っちゃうから気をつけろよ、とかってこう言って、去っていくんですけどもね。まあ、つまりは、そういったエスケのある人たち、人を殺してみたいとか、人を解体したいというような欲求を持った人たちが会員になっているクラブなので、そんな人だらけってことですね。で、この映画の中でも、というか、これはね、なかなかの語話表現が効いてましたね。うん。まあ、生きながらにしていろんなことをされて最終的には殺すってやつなんですけど、基本的にこの拷問する側がお金払って楽しみたくてうずうずしてる状態で拷問が始まるので、まあ、なんて言うんでしょうね。容赦ないんですね。で、容赦ないっていうか、この殺意が容赦ないっていう感じじゃなくてですね、いじくり回したくってしょうがないみたいな、容赦のなさが、こう、恐ろしいっていう表現なんですよね。ですんで、割と、サックサクいろんなことされて、いろんな人が殺されていくって感じですね。この映画見てると、なんか、人を殺すことって、大したことじゃないのかなと、こう、一瞬、クラッとするような感じが、面白かったですね。ただ、まあ、これ、ちゃんと映画、エンタメとしてよくできた映画でして、最後にちゃんとこう、リベンジパートがあるんですよね。で、このリベンジパートで、こう、スカッとできるっていうのが、この作品のいいところです。むちゃくちゃ気持ちいいんですよね、ラストがね。一応まあ、伏せとくんですけども。こういう、ある種、まあ、ひどい目には合うんですけど、スカッとこう、復讐して気持ちいいっていうのは、救いのある映画なんでね。人にもおすすめしやすいんですね。表現を多少、どぎつくっても。で、まあ、監禁と言ってるぐらいですから、中には恐ろしく救いのない映画もありまして。そうですね。これはね、監禁映画っていうか、ウツエンド映画的にも、ちょっと最高峰かなっていうのがあるんですけど、これがですね、タイトルが、マーターズと言いまして、マーターズですね。殉教者とか、なんかそんな感じのみたいですけどね。これ2008年の、フランス・カナダ合作なのかなの作品です。監督がパスカル・ロジェっていう監督でして、出演、モルジャーナ・アラウイ。もう全然わかんないですね。カトリーヌ・ベジャン。うん、全然知らない人たちです。監督もね、僕このマーターズを撮ったっていうところしか知らないですね。他の作品も撮ってるんでしょうけども。まあ、とにかくですね、このマーターズがやばいんですね。やばいってこう、思考停止ワードみたいなこと言っちゃってますけど、良くない意味でやばいですね。ですね、どういう説明しようかな。まあ、あれですね。ここに出てくるのは主人公クラスが、まあ、少女が二人いるんですね。二人とも監禁されちゃうんですけど。で、まあ、少女がね、傷だらけで逃げ出すところから物語が始まるんですね。10歳ちょっとぐらいの女の子が もうボロボロで。でもこの冒頭のシーンだけでね、ちょっと心をえぐられます。もうね、悲惨な感じです。ただただ逃げて走ってるだけなんですけどね。で、まあこの少女が施設に預けられて、でそこでだんだんとこう、心を開いていくんですね。要はまあ監禁されたとこから逃げてきたと。で、その施設でその仲良くなった、女の子と二人で、まあ大きくなるわけなんですけども、もう10年とか経って、自分を監禁していた家族を見つけてですね、この少女は復讐をしようっていうところで殺しに行くんですね。これがまたね、ものすごく裕福な、温かい家庭なんですね。でも見るからにそんな悪いことしなさそうな、穏やかそうな夫婦なんですけど、こう、躊躇なく殺すんですね、ショットガンで。で、まあ、家族を始末して。で、このもう一人のね、友達の女の子を呼んで、二人でもって、この死体の後片付けみたいなことをするんですね。で、この呼ばれた方の子はですね、これ本当にこんな優しそうな家族を殺しちゃって、実は自分の友達は異常者なんじゃないか、と疑い始めるんですけども、実は、そうではなくて、本当にこの家のですね、地下室に監禁部屋があるんですね。で、そこで、まあ別の女の人がまあ監禁されてて。で、まあとあることがあって、その復讐を果たした女の子は自ら死んでしまうんですけども。で、まあ生き残った方のね、女の子は、本当にこんなことがあったのかっていうところで驚きながらもその監禁されてた女性を助けようとするんですけどもね、この女の人の体中のこのね、傷だらけの状態とかがまあきついんですね。で、まあオチを言ってしまいますと、結局、この監禁をしていたのが結構大掛かりな組織なんですよね。宗教なのかな、新興宗教みたいな。で、彼らが考えていることは、人が死ぬ直前に、なんかひどく苦しんで死んだ人とか、っていう、もうそういうひどい死に方をする直前には、なんかこう、特別なものが見えるらしいと信じてるんですね。この恍惚とした表情を見ようとかって、こう写真、死体写真なんかを見せて説明するシーンなんかあるんですけどもね。で、この境地っていうのを、女の子たちを誘拐してきて、再現しようとしてる人たちなんですね。で、再現したときに、その彼女たちが何を見たのかっていうのを知りたがってるっていう、変な、このカルト教団みたいな感じなんですね。で、例によってって言いますかね、ここに加入してる、加入っていうか、この組織の一員になってる人たちはみんな金持ちなんですよね。金持ちで、死後が知りたいと思ってるような人たちなんでしょうかね。で、この死ぬ間際に、恍惚とした表情で死んでるのは、何か素晴らしいものを見たからだと、こう、信じて疑ってないんですね。なので、この生き残った女の子はですね、監禁されても、すざまじい拷問を受けるんですね。しかもこの拷問は、何かを喋れとか、そういう拷問ではなくて、ただただその、悲惨な状態で死ぬためだけに拷問されるので、こう、なんて言うんでしょうね、迷いのない、ひたすら、強烈な暴力が続くっていう、ものすごい辛いシーンが、まあまあ続きます。これはね、多分見てらんない人結構いると思いますね。ものすごく苦しいんですよね。演出的にもそんな派手なことしないですし、それこそね、ホステルとかの方が、痛さで言うと激しいシーンですよね。 なんかアキレス腱をこうペンチでプチって切っちゃったりとか、あいだってなるんですけど、このマーターズの暴力はですね、ただただ殴るとか、ただただまずそうな流動食をスプーンで延々口に運ばれるとか、そういうこう精神的に来るような表現が多いんですね。これは本当にきついです。でね、先ほどちょっと言いましたけども、その死体写真をですね、この女の子は見せられるんですね。こういうことをやるためにお前を今から拷問するんだっていうの説明をわざわざ受けるんですけど、この時に見せる、その、死ぬ直前の恍惚とした表情っていうやつの写真の一つにですね、なんか見覚えあるなっていうのが一個あったんですよね。で、よくよく思い出して気づいたんですけど、これがですね、とある CD のジャケットで使われてた写真と同じだったんですよね。これがですね、発表年代でいくと、1992年のネイキッドシティというですね、名義で出たレンツェっていうアルバムがあるんですけども、これのジャケット写真だったんですよね。ジャケ写です。で、その死体のね、恍惚とした表情がジャケットになってるってどういう CD やねんと思われると思うんですけど、これはですね、もうこれもね、微妙っちゃ微妙なんですけど、ジョン・ゾーンっていうですね、とある、まあ、サックス奏者の記載がいるんですね。どっちかっていうと、即興音楽とかそういう方面のですね、一応ジャズ、フュージョン、ハードコアとかなのかな。このジョン・ゾーンが、ネイキッド・シティという名義で何作かアルバムを出してるんですけども、この時に、これがですね、レンツェという、中国清朝時代に実在した処刑方法の名前なんですね。このレンツェというのが。で、まあなんか主に政治犯とか、まあ当時でいう重罪ですね。なんかに、の罪人に、執行された、極刑らしいんですけども、こう生きたまま、こう、木にくくりつけられまして、で、生きてる状態のまま、指先とかですね、女性だとちぶさとかを、端っこから何度も何度も切って、苦痛を最大化させた上で殺しちゃうっていうのが、レンツェって言うんですって。結構ね、古代中国から、清朝末期にかけて行われてたとかっていうのが書いてありました。ですんでね、この写真、これ女性なんでしょうね。処刑されてる、これは実存する写真らしいんですよね。で、この女性は、両手もないですし、乳房もないし、で、今から膝の下を切ろうとしてるみたいな写真なんですね。これなかなかきついんですけど。で、これがですね、このネイキッドシティのレンツェというアルバムのジャケ写なんですね。これで僕覚えてたんですね。ちなみにこのアルバムはですね、一曲しか入ってないんですね。一曲30分ちょっとぐらいの曲が一曲入ってるだけで、まあ、いわゆるインストで、なんちゅう、インプロビゼーションものって言うんでしょうかね。即興音楽ですからね。だから、いわゆるこう、リズムがあって乗れるような音楽では当然なくって、こう、人の絶叫のようなサックスがこう、飛び回るっていうような感じなんですけど。で、ちなみにこのアルバムにはですね、山塚愛という、とあるボーカリストが参加しています。これご存知の方はご存知でしょうね。有名人だと思いますけど、彼がですね、そうやな、15、6分、真ん中あたりぐらいから、彼のこう叫び声が入ってくるんですね。もう本当に、その処刑されてる人の断末魔のような恐ろしい叫び声が入ってきます。これね、僕 CD、とあるベーシストに借りて聞いたんですけどね、一回しか聞かなかったですね。全部一回は通して聞いたんですけども、一回聞いただけでもヘトヘトになりました。で、まぁ、こんなそのレンツェなんていうところのね、写真を、劇中に使ってたりするので、まぁ、結構こういったね、処刑方法だとかそういった情報なんかに造形の深い監督なんですかね、このパスカル・ロジェという人。で、あれですね、先ほど言いました、 本当にあのホステルと違いまして、この映画にはもう全然救いがないです。本当に最後の最後まで救いがないし、かつはっきりさせない終わり方をするんですよね。むちゃくちゃモヤモヤします。ですんでね、これ見たことがある人がいたらね、ぜひこのラストについて、このモヤモヤをお互いにぶつけ合いたいなって思うんですけどね、なかなか見た人がいないんですよね。これは、で、だからといって、こう、ちょっと見てと進める気にもならないんですよね。できれば見ない方がいいと思います。これは本当に。ホラー映画が好きというつもりで見ると、ちょっと別次元の苦しさが待ってるんで、これ見てない方はぜひ見ないでくださいね。まあこれもね、監禁者としては、なかなか記憶に残る作品ですね。でも最後、ついで最後なんですけどもね、あと2つありましたね。次はですね、監禁者っていう映画じゃないんですけど、監禁のシーンがあるって感じですかね。ドラゴンタトゥーの女という、これ2011年のアメリカ映画なんですが、これがですね、僕も大好きな、デビッド・フィンチャー監督ですね。で、出演してるのが、もう超かっこいいおっさんのダニエル・クレイグですね。ダニエル・クレイグはもうね、007、007っていうのか、ジェームズ・ボンドを演じてもめちゃくちゃかっこいい、ね、役者さんにもなってしまいましたが、僕は初めてこのダニエル・クレイグみたいなミュンヘンという映画でしたね。これ2005年の映画なんですけども、スティーブン・スピルバーグの映画なんですよね、ミュンヘン。どっちかというと黒スピルバーグな感じのやつですね。モサドっていう秘密結社の話なんですけど、秘密結社っていうか、まあ、政治結社ですかね。ここでダニエル・クレイグが出てまして、この時ですでにかっこよかったんですけどね、割と早くでした。で最近ですと、あと、このドラゴンタトゥーの女と同じ年にですね、カウボーイ&エイリアンっていう、アメコミが原作なんですけど、このね、バカ映画にも主演で出てましたね。これめちゃくちゃ、なんでしょうね、面白いって言いにくいな。めちゃくちゃバカな映画ですけどね。カウボーイの時代にエイリアンがいて、まあ、戦うっていうだけの話なんですけどね。あと、ダニエル・クレイグで行くとあれですね。去年、一昨年か。去年末かな。一昨年末か。スター・ウォーズ・フォースの覚醒、エピソード7ですね。これに実はストームトルーパー役でカメオ出演してたっていうのような話題もありましたね。ダニエル・クレイグ。で、もう一人の主役はですね、ルーニー・マーラーという女優さんなんですけどもね。まあ、スーパーハッカーとして登場するんですけど。このルーニー・マーラーっていうのはね、実はデビッド・フィンチャー監督の、その前の作品かな、その前年に公開してました、ソーシャルネットワークっていうね、Facebook の創始者であるマーク・ザッカーバーグの、まあ、伝記的な話ですかね。これにも出演したんです、このルーニー・マーラ。これはですね、冒頭に出てくるザッカーバーグの彼女役として登場するんですね。まあ、ザッカーバーグがあまりに心ない空気読めないやつなんで、ザッカーバーグを振ってしまうんですけども、まあ、それをきっかけにですね、寄ったザッカーバーグによって、個人情報をネットにさらされて、名指しで罵倒されるし、みたいなこと、散々な目に遭う役なんですけどもね。このマーク・ザッカーバーグの彼女役で、まあ、注目されたらしくてですね。で、翌年のこのドラゴンタトゥーの女では、まあ、準主役ですね。ダニエル・クレイグと、まあ、いろんな情報を、こう 探していって真相を突き止めるみたいな話なんですけど、これはものすごく良かったですね。この映画自体も大好きです。このルーニー・マーラー、パッと見、ソーシャルネットワークの時とはもう全然、同一人物に見えないんですけどもね。すごいこう、なんて言うんでしょう、個性的な、バイセクシャルで、人との関わりをあまり持たないみたいなクールな感じで書くわけですね。で、まあ、この話が、田舎の富豪の家でですね、行方不明になって、何年も経つ謎の失踪者っていうのがまあいるんですけども、それの行方を追う、まあ、サスペンスものっていうような体裁なんですね。で、まあ、これ、オチとしてはですね、依頼者自身が結構変態でですね、その失踪した妹を実は、父親としてなんて強姦したり拷問してたりしてたっていうのはオチがわかるんですけどもね。で、これも例によってですね、地下室があるんですね。もう海外では地下室といえば監禁なんですかね。そんなことないでしょうけども。で、まあ、地下室に監禁部屋、殺人部屋っていうのがありまして、まあ、録画をしながら、こう、いたぶるっていうようなことで、性的欲求をこう満たしてたっていう話なんですね。まあ、これもちゃんと悪いやつは死に物語としては、スカッとするところがあるんですけどね。これはまあ、換気物って話はないんですけど、換気部屋が出てきますし、結構そこは物語のキーポイントになるようなものでしたね。まあ、映画自体はそんなどぎついものではなくて、サスペンスとしてはよくできてます。まあ、これネタバレ言っちゃったんでね、見てなかった人は残念でした。まあ、でも見られてもいいかもしれないですよ。でね、ついこそ最後なんですけども、つい最近、監禁物の映画があったんですね。これが2016年のアメリカ映画なんですけど、ドントブリーズですね。これは見事に監禁物ですね。監督がフェデ・アルバレス。まあ、あんまりまだね、若手で、すごい有名な人ってわけじゃないかもしれないですけど、死霊の腹渡のね、リメイクをした監督なんですね。サムライミ自身にこう、見出されて、死霊の腹渡のリメイクをして、まあ、これが、それなりに評価を得たっていうこともあって、じゃあ次はオリジナルっていうところでこのドントブリーズを撮ったらしいんですけどもね。で、出演してるのがですね、若手はまあ、そこそこなんですけども、このスティーブン・ラングという役者さんが盲目の老人の役をやってるんですね。これエンドロールでもブラインドマンとしか書かれてないんですけどもね、なんか役名はあるらしいんですけどね。このスティーブン・ラングっていう役者さん、がですね、有名どころでいくとあれですね、アバターの人間側のラスボスと言いましょうか、最後に格闘してね、戦う、銀髪の白髪なのかな、軍曹みたいな人がいましたけど、彼なんですね。彼がこの盲目の老人役として、登場します。まあ去年見た映画の中では結構好きな方ですね。このドントブリーズ。まあ盲目の老人が登場するっていうのを先ほど言いましたけども、映画史上最強の盲目の老人かもしれないですね。むちゃくちゃ強いんですよね。まあもう盲目とはいえ、肩とかやばいんですよね。むちゃくちゃいい肩してる。明らかに筋トレやってますね、みたいな肩してるんですよね。で、まあ、物語としては、この、どうしようもない街から、こう、抜け出して、明るい人生を望んでいる若者3人が、そんなことを望んでいながら、こう、他人の家に盗みに入っちゃう、こう、お金をね、貯めとるんですね。この街を脱出するための。で、その、侵入先として選んだのが、この盲目の老人が一人で住んでる、っていう家を目つけるんですね。で、まあ、何かしらのきっかけでお金を手に入れたらしいっていうような情報も手に入れてて、 まあ楽勝だろうっていうところでこう、男二人、女の子一人の三人組で忍び込むんですけど、先ほど言いましたように、とてつもないいい型を持ってるような筋肉隆々の、あと元軍人なんですよね、このブラインドマン、盲目の老人は。で、実はとんでもない家だったっていうところで、この家から無事に逃げ出せるのかっていうような映画なんですよね。で、まあ、序盤はこのね、盲目とはいえ耳が異常にいいから、こうどんどん探り当てられちゃうっていうような恐怖の演出があるんですけども、こう逃げていく途中ですね、やはり地下室にですね、監禁部屋が発見されるんですよね。うん、しかも3人で逃げまとってるつもりだったんだけど、この監禁部屋にですね、一人女性がこう、繋がれているのを途中で見つけるんですよね。で、まあ、この女性も助けて連れて行こうとするんですけども、この盲目の老人が、撃った銃弾が誤ってこの女性に当たってしまって死んでしまうんですけども、で、この女性なんじゃいなというのが物語の、こう、肝になっていくんですが、実はこの盲目の老人はですね、最愛の娘を交通事故で亡くしてるんですね。でその時の示談金を、家内の大金をもらったっていうところで、すごくたくさんお金を持ってたと。でですね、この引き殺したのが、この監禁されてた女性なんですね。この老人がどうやらその引き殺した相手を突き止めて、どうにかしてこう、捕まえてきてですね。まあ、元軍人ですから、もしかして体術とか使ったんでしょうかね。まあ、わかんないですけど。で、この女性をですね、なんで地下に監禁するかと言いますと、ここはね、なかなかすごいんですけど、自分の精液をですね、こう劇中にも出てくるんですけど、まあ、バカでっかいスポイトで吸い上げてですね、で縛り付けた女性にこう直接種付けをして、妊娠させた上で監禁してたんですね。で、これは結局ですね、殺した本人に娘の代わりを産ませようとしていたっていう話ですね。なかなかの異常者ですよね。これがね、またそのスポイトで白濁した息を吸うシーンとかがあるんですけどもね、ここはもうゾッとしますね。うん、で、まあ、結局そのね、逃げようとしていた女の子ですね。もう、まあ、ここの監禁部屋に繋がれてしまったりもするんですけども、まあ、最終的にどういう運命になるのかというような話ですね。うん。結構、時間かかりましたね。なんか1時間ぐらい喋ってんのかな、もしかして。しかもね、ネタが監禁映画ですからね。これは一発目にしてはちょっと、楽しんでもらえるネタだったのかっていうのは今になって不安になってきましたね。ああ、そうですね。でもまあこういった切り口で映画を語るっていうこともあんましないので、僕自身はちょっと楽しかったんですけどもね。監禁映画ね。そうですね。ドラゴンタトゥーの女を監禁で語るっていうことはあんまなかったかもしれないですね。まあこういった感じで今後もですね、自分が見た映画の中で、まあなんか今回で言うとスプリットがきっかけだったんですけどね。こういった切り口で過去の作品を見てみたらどうでしょうっていうようなことはやってみたいなと思いますね。以上、監禁映画の名作たちでした。はい、すごいですね。こんなに時間がかかるとは思ってなかったので、今、タイムラインというか、シーケンスを見てびっくりしたんですけどもね。まあ、今回は映画の話でしたけどもね、まだまだ語 りたいことだったりとか、喋りたいことはいっぱいあるので、またですね、来週、一応週1が目標かなと思っているので、週に1点ぐらいのペースで、月曜日か火曜日ぐらいですかね、更新していきたいなと思います。はい。じゃあまた、気が向きましたら、次回も聞いてくださいませ。ではまた。別に沈みなく